生きている間、母はごくわずかの人のものでした。しかし母はこの世を去ることによって、すべての人のものになりました。これはもうすでにこの世を去られたんですが、カナダ・トロントでのラルシュ共同体という知能障害の人たちの共同体でチャプレンをしておられたヘンリー・ナウエン神父の言葉です。どういうことかって言いますと、彼がみんなの前で自分のお母さんのことを褒めようとすると、お母さんは随分当惑されて、そんなこと言うもんじゃないというふうに、ちょっと困られた。だからそれを言うとまたお母さん困るかなとか嫌がるだろうなっていう制約をいつも覚えたわけですね。ですけれども、そのお母さんが亡くなった今はもうお母さんも自分を止めないだろうし、困惑することもないだろう。なぜならもう自分の母は自分だけの母ではなくて、命のある間のみならず、その死においても非常に何か大事なことを教えてくれた一人の女性だ。その息子がその教えを語ろうというのにもう遠慮は得らない。だからもうすでにみんなのものとなったのだということなんですね。このような考え方が どのようにして起こったのかっていうことが、私たち今日一緒に考えてみたいことなのです。今日は聖徒の日、永眠者記念日の礼拝でございまして、こうしてすでに天に召された方たちの写真とともに礼拝をしております。厳密に言いますと、私たちの主日の行動礼拝においては常に天上にいる方々も私たちの礼拝に参加しておられるという信仰に基づいて礼拝をしているわけなんですね。特にそのことが強く意識されるのは使徒信条を告白するという時、これはもうその前に亡くなった人たちも、そしてずっと世界中、そして時代を超えて約2000年近く前の人たちと共にこの告白をするという、そういうつながりがあるわけですね。しかし今日は特に、天上の方々を覚えて、共に祈りたい、礼拝をしようということなんです。で、今日の主日の主題が堕落という主題になっておりまして、中心の聖書の箇所が創世記の3章1節から15節です。で、これはお読みになってわかるようにですね、人間の一番最初の罪についての物語です。蛇に騙されて、そしてまずエヴァが食べてはいけないと言われていた善悪の知識の木の実を食べた。そして続いて夫にも与えたら夫もそれをすぐ食べたっていうね。そしてそれを神様に咎められて、でそれからいろんな言い訳が始まるわけですね。これはこの物語は今から約3000年昔、イスラエルのですね、ダビデとソロモンの時代、とても繁栄した時代にこの物語が生まれたと言われています。先週の創世記一章のところは、これは逆に紀元前587年にイスラエルが滅びた時の暗黒の時代の信仰宣言だったわけですが、この創世記2章と3章は繁栄の時代、いわゆる右肩上がりの時代にある種の警告を含んでいるわけですね。 で、二章と三章、これは物語の形をとっておりますけれども、私は非常に鋭い人間論というふうに考えていいと思います。人間とは何かっていうことが物語で、しかし新約聖書の方中でもですね、この物語をその通りにとってとんちんかんなことを言ってる言葉があります。女の方が罪深い、なぜならば女の方が先に蛇に騙されたからだ、なんて、これはどちらでもいいんですよね、順番はね。つまり金食べてはいけないといわれる善悪の知識を食べたということが人間の一番の悲劇。つまり今日のところで読んでみますと、食べた途端にですね、二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。この物語の大事なポイントです。で、もう一つのポイントは、食べてはいけないという命令を守っている間の、つまり二章の一番最後です。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。つまり、あるがままを受け入れて、そして、率直な隠し事のない歩みをしていたのだけれども、この善悪の知識を食べたことで、あるがままを隠すようになった。つまり、これは恥ずかしい部分だ、とかですね。それを人間が自分で判断した。だから人間が自分中心に判断をすると死ぬほどの目に遭うぞというのが神様のあの禁止の命令の意図だった。だけどここでエヴァとアダムは蛇に騙されて食べたのですが、すぐには死んでいないですね。やっぱり生きてる。蛇の言う通りですね。神様と同じになったら困るからだっていう蛇の言い方だったわけですが、これはですから私は人間の悲劇の原因がこの善悪の知識にある。それを人間が勝手に思い込む見当外れの判断、それが罪なんだということなんですね。で、そのゆえにこの見当外れの判断が全てのボタンの掛け違いを生む。まず判断が狂う。そうするとその次にこの神様が歩く音が聞こえた時に彼らは隠れる。神から隠れようと、神を避けようとする。そしてその次に神にどこにいるのかって言われたら言い訳をするんですね。あ、いるとこ分かりましたかとかっていうんであれば話が、対話が生きてるわけですが、ね、ただなぜ逃げたかの弁解をしてる。つまり会話の行き違い、これも私たちの普段の生活の中で しばしばある。そしてその次が責任転嫁、ヘビが私を騙した、アダムの方はエヴァが食べさせた。全部こう上手に、しかもアダムの言い方なんてすごいね、今の子供たちが言い訳するときこういう言い方しますよ。誰の子だと思ってるとかってね、誰が産んだんだみたいなこと言う。ちょうどアダムは、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。いかにも神様が悪いって言わんばかりの言い方。この言い訳上手っていうのは人間天性のもののようですね。そしてその結果、私は性差別が起こった。そして男のいわゆる労働が報われないっていう悲劇が起こったっていう、それがこの創世記三章の物語の 少しだと思うのですね。こういう見当外れの状態のまま、聖書では死というのは罪の支払う報酬であるという考えがあります。つまり神様が罰としてお与えになっているというわけですけれども、だけど単なる死というのは神様の罰ではなくて、繰り返し言いますように、イエス・キリストにあるときには新しい永遠の命への誕生のとき、あるいは葉っぱのフレディで学んだように単なる変化の一つに過ぎないというふうに、ですからこの死が終わりなんだっていう考えには基づかなくて、住むところが変わるだけだけど存在しているという考え方になるわけですね。そしてそれをナウエン神父はこのとっても尊敬して大好きなお母さんだったから大変ショックを受けるわけなんです。しかもお母さんが大変苦しい目をして苦しんで苦しんで亡くなられた。でそれはどうして、あんな素晴らしい母なのになんでそんなに苦しんで死ななきゃいけないだろうっていうふうな思いにとらわれたんですが、ちょうどそのお母さんの亡くなり方とイエス・キリストの亡くなり方を彼が重ね合わせたんですね。そして自分はとても悲しんで早くこの亡くなった人のことを忘れなきゃいけないっていうふうに思っていたんですけど、よく考えてみると忘れなくていいんだ、だから思い切り泣くときに泣こう、それで悲しんで、弟子たちもイエスが亡くなったと40日そのことについてもう引っ込んで落ち込んだままだった。だけどそのつまり直弦神父はこういうふうに言うんです。私は嘆き痛まなくてはならないのです。そうすれば聖霊がやってきたときに聖霊をいただく心の用意ができているのではないでしょうか。つまり弟子たちがあの苦しんで何だったんだっていうその迷いと悲しみの果てに、すっと新しい命、そうかって彼らが復活の命に預かる変化がに至るわけですね。ですから悲しんじゃいけないとか、あるいは早く忘れなきゃいけないじゃなくて、それは思いっきり心の内に持ってていい。だけどそれがきっと高められて、そして今や自分の家に住んでる、どっか遠くに行ったんじゃなくて自分の家に住んでるんだっていうふうに思えるようになった。それが先ほど言ったあのナウエン神父のですね、みんなのものになったのだという告白ですし、あるいはキリストの聖霊のうちにキリストの聖霊を通して、母は本当に私の存在そのものの一部になってしまっていたのでした、有効化をします。私たちは意識してないけども、やっぱりいろんなものをすでに召された人の中から受けてる、そしてそれが自分の中生かされてる、私のものになってるんだ、そのことをやっぱり忘れてはならないでしょう。そしてそのことを受け止めることによってゆとりが生まれる。だから見当違いの判断をするものなんですけれども、そこでイエス・キリストにおいて受け入れられているということを知ったものは、それを今度は客観的に笑い飛ばすユーモアが生まれるですね。デーケン先生がもう40年以上日本、もう50年近くですね、日本におられたんですが、その日本に来られた頃、まだ日本語が上手にない時にですね、まあいろんな失敗をされたっていうことを自分で告白してる。で、日本に来て間がない時にある日本の家庭に夕食に招かれたんですね。それで粗相がっちゃいけないと思って、先輩の人にどうしたらいいだろうっていうそのアメリカ人の人に相談したんです。するとこういうふうに教えてくれたんです。ルールは3つだけ、簡単だよ。第1はいつもニコニコしてること、第2は時々うなずくこと、で第3はたまに そうですね、っていうこと。この三つを守ってたら間違いないっていうふうに教えられてですね。で、彼は、その気になって、ようやくしてその夕食の会に行ったんですね。そしてまあ、一応無事に、夕食の会終わって、帰る時になった時に、奥さんが、お粗末様でしたっていうふうに言ったんですね。それで、彼は、ニコニコして大きくうなずきながら、そうですねって答えた。で、奥さんがとってもびっくりした顔をしているので、何か変なことを言ったに違いないと思って、家に帰って辞書を調べたら、とんでもないことを言った。ね、いうことに気がついた。そして、落ち込むわけです。で、自分たち、なんてお蝶々でもしたいってね。だけど、彼はその後に、そうかって精霊の助けのうちにですね、自分の失敗をジョークにしてしまおう。だから、同じ外国から来た人に、やっぱり言葉に困ってる人に、自分も最初こうだったんだよって話すとみんなが笑う。誰でもやってるんだっていうふうになる。そして、和やかになる。つまり、本当の交わり、親しい交わりっていうのは、失敗を明かし合える交わりが本当の交わりになるんです。立派なことを自慢し合うところで、本当の交わりは生まれない。教会の交わりは、失敗を互いが笑い合える。それはしかし、本人が、失敗した本人が自分を笑う。それがユーモアということですね。私たちはそういうユーモアへと変えられる。喪失の悲しみをユーモアに変えられる、その霊に導かれているということを感謝したい。そしてイエス・キリストがあの大変な苦しみの中でありながら、我が霊を御手に委ねますと告白できた。そしてその霊が私たちのうちにも今生きているということを常に感謝していきたいというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。すでに身元に召されている無数の人々のいろいろな良いものを私たちの体のうちに受け止めて今日生きています。考え方や癖の中にもそういうものが残っていますし、そして私たちの体自身がそれらの生徒たちからの遺産を受け継いでいるものです。私たちの中にそれらの生徒たちが生き続けていてくれるがゆえに、今の自分がいます。あなたの身元で永遠の命の歩みを続けている生徒たちを思いながら、私たちもまた、見当違いの判断でしばしば苦しみ、あるいは人を傷つけ、落ち込むものですけれども、それをあなたが許して受け止めていてくださることを信じて、それを常にユーモアに変えていく、ゆとりを与えてください。主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。